Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、10月11日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ御門の編、 KBS 京都ラジオからお送りしております。メールを読んでいこうと思います。こちらはですね、50代男性の方、福岡県の方ですね、山州さんからいただきました。毎週ポッドキャストで拝聴しています。ってことは、これポッドキャストね、この90分になってから一部配信になってるんで、このコーナーが配信されなかったら山州さんは自分のメールを取り上げられてるかどうかわからないという事態に陥るということですよね。あのね、ちょっとこちらとしてはね、なるべく全部配信したいんですが、いろいろやっぱりね、事情があるというか、他の番組も全部一部配信なんで、うちだけ全部流してくださいというわけにもいかず、できることなら、京都以外の KBS 長宿域以外のところにお住まいの方は、ラジコプレミアムですね、登録していただければ、全国のこの番組だけじゃなく、面白いラジオを聞くことができますので、そちらの方で聞いていただくのが一番いいのかなとは思うんですけれども、照江先生自身もね、ラジコプレミアム登録するように。
解除しましたね。
ダメですよ、それはやっぱり。
申し訳ございません。この、やりながら。
ハマグリボーイとしてね。
そうやね、ちょっと、これはあかんわ。
90分で一つのパッケージとして、毎回、これが、私の作品ですから。私と佐山さんの作品ですから。山州さん、毎週ポッドキャストで拝聴しています。大分に単身赴任しており、週末北九州に帰る時間の楽しみになっています。弁護士でいらっしゃる墨田先生に質問があります。私はバツイチで前妻が子供を養育していましたが、今月ようやく子供が成人し、養育費の義務も終了しました。それには購入したマンションの支払いも入っていました。義務も終わり、マンションを売却しようとしたんですが、購入して引き続き住みたいとの相手の返事、申し出ですかね、がありました。正当な額で売るところまで行ったんですが、そこに前妻の、お付き合いしてる男性が住んでいることが分かりました、私はその男のために養育費、マンションの支払いをしていたわけではありません。その男に出ていくか、支払いの一部を請求することはできますか、もしよろしければ見解を教えてください。ステッカーもお願いしますと。
最後のない
最後がね、そういうもんですよ、いろんな悩みを抱えながら人間は生きているわけですから。
どうしたんや今日は。
そういうもんですよ。その、楽しいこともあれば、こういう辛いこともあるわけじゃないですか、いろいろね。こちらどうですかね。離婚するときに、養育費っていうのはね、仮に、別れた配偶者が再婚しようとしたとしても、原則払い続けないといけないもので、親子関係があることはずっと別に、それがなくなるわけじゃないんで、扶養義務がなくなるわけじゃないんで、そこは、ずっと払い続けないと。
ご夫婦で住んでるところの家を、ずっと向こうは住んで、お金を払って
くる。そうですね。多分、住宅ローンがそのまま、残ってたりとかして、名義人が、だからこれは、売るっていうことは、そもそも、所有も旦那さんで、ローンの名義も、この山州さんで、で、ずっとローン払い続けてはったんでしょうね。だから、奥さんからしたらいい話ですよ。ずっとね、これ別れて、家出て行ってたら、家賃払わなあかんわ、養育費だけもらってっていう状態やったのが、場合によって養育費って、なかなか払う人がね、ずっと払い続けてくれる人が少ないって言うじゃないですか。その中でずっと20歳になるまで払い続けてくれて、しかも、家賃まで、ずっと払い続けてくれてたということで、でもこの住宅ローンあるときがややこしいですよね。離婚のときはそれをどう処理するか、どっちが住むか、っていうのがね。
調停条項がね、ややこしくなる。
ややこしくなるんですけれども、言ったらこの別れた奥さんからしたら不安なわけですよね。旦那さんがローン払い続けるわけですから、払い続けれんくなったら、出ていかざるを得なくなるわけですもんね。
突然来るわけです
よね。突然来るわけですからね。もう無理やってなったら、住む場所がなくなるっていう状況の中、ちゃんと払い続けて、で、最終的には、 もう名義も変えてっていうことをされるわけでしょ、うん、うん、立派な話やなと思うんですが、うん、問題はそのね、うん、別れた奥さんに男ができたと、
はいはい、
うん、で養育費はね、さっき言ったみたいに別に変わらないし、うん、仮にその再婚相手と養子縁組したら、うん、そっちはそっちで扶養義務ができるんで、場合によってはそこそれの、うん、そっちの人がすごい裕福な人やったら、うん、養育費の減額調停を申し立てたりとかってできる可能性はあるのかなと思うんですが、もうでもそれも養育費のは終わってるわけですもんね、
うん
うん、こういう住んでた、
うん、
前妻の交際相手に、うん、ねマンションの、その住んでた、うん、賃料相当額をとかっていうのはなかなか難しいですよね。
うん。
正直。
でしょうね。
法律的には。
うん、まあ、その、お子さんと、元奥さんもお住まいやったんであればね。
うん。うん、これは、その奥さんとの関係では、うん、元奥さんとの関係では、使用貸借っていう形
で。ただで済んでいいです
よ。ただで済んでいいですよっていうような契約。
う
ん、
でしょうね。合意がある
そ。それを明白にやってなかったとしても、うん、そういう関係やった。うん、そこに、勝手に、
うん、ちゃう人も。
ちゃう人も入ってた。っていう、
うん。
なかなかでも難しい。
うん、そうやろうな。目的外ではあるけども。
うん、そうですね。使用貸借の、を課す目的から逸脱してる部分はあるとはいえ、
うん、
正直ちょっと難しい。
難しいでしょうね。
難しいですよね。うん、そこをどう法律構成していくかという部分では。うん、だからもうね、この山修さんでも立派だと思いますよ、ほんまに、うん。うん。だからね、法的になんかできるできないとか、正しいか、間違ってるかとかじゃなくて、
うん、
この人は美しいですよね。うん、美しい。美しくないかって言うたら、
ね、男の義務を果たして、
うん、義務を果たして、うんうん、でまあいろんな考え方の人いらっしゃいますけど、うん、そのね女性の、まあ、前の夫の、
うん、
家に住むっていうのは、うん、まあこれも人の考え方次第だと思うんですけど、どうでっかみたいな話あるじゃないですか、
うん、
それは、
うん、
ねえ、うん、どうでっか
まあそんなことはもう考えてないんちゃいますか、新しい男性
は。新しい男性はね、うん、うん、もうそうそう、これはいや山城さんの方が美しいですよ。
方が言った
けど、方がって何ですかね、日本人間の美意識っていうのは人それぞれではありますが、うん、
やり遂げられました。
はい、私は山城さんが方が、うん、うん、なかなかこんなちゃんと、うん、ねえ、うん。成人するまでね、義務を果たした上でっていうのは、だからもうあんまりね、そういうなんか、うん、マイナス的な要素はもう忘れてね、
うん、
またもうこの山修さん自身が今新たなね、うん、交際相手がいらっしゃるかどうかわからないですけれども、うん、そういうね別の人生を歩まれてもいいと思うし、うんうん、
はいはい、
もうね向こうは向こうでまあまた別の人生があるわけですから、
うん
うん、ね。まあ、悔しいのは分かります。
お気持ちを察しします。
いや、そうですよ。そのなかなかね、法律っていうのは、人の気持ちに添えない部分もどうしても出てくるんですよね。
僕らは分かりますと。
分かりますと言いますね。で、この相談を受けたら一緒になって、僕は、その、前妻の、ね、自分がローン払ってる前妻の家に住んでる男のことを悪く言うのをいっぱいちゃんと聞きます。一緒になって言いますので。どうかと思いますね、っつうのは。もう言いますよ、僕は。どうかと思いますよ、正直。
うん、
ね。
うん。
うん、まあ、その気になさらない方もいらっしゃるんですかね。はいはい、まあ、でも、山下さんは立派です。
はい。はい、
ぜひ、ラジコプレミアムに登録して、はい。この、立派ですっていうメッセージが、ね、聞いていただけない可能性がございますので、次はこちらです。ラジオネームメルヘン事務員さんからいただきました。墨田先生、いつもラジオを楽しみにしています。さて、私は墨田先生のラジオを通して、棚橋選手に興味を持ち始め、棚橋選手が出ていらっしゃるテレビなどもチェックするようになり、そのお人柄やプロレス界での功績を知るにつれ、どんどん棚橋選手のことを好きになってきました。うん、職場の私の隣の席の女性もハマグリスナーなのですが。これは天文学的数字分の1ですよ。
二人揃って
っていうのは、同じく棚橋選手に夢中になっており、棚橋選手に会いたいねと話をするのですが、うん、二人ともプロレスについての基本的な知識がなさすぎて、どうしたらいいかわかりません。うん、そこでこんなことを弁護士の先生がされているラジオでお聞きするのもおかしいかもしれませんが、はい、プロレスの基本なことを教えていただきたくメールさせていただきました。まずプロレスは年間を通してどのようなスケジュールで動いているのでしょうか。
そこから
野球だったら143試合を1シーズンとして、セパの各リーグ優勝の後、CS、日本シリーズがありますし、相撲だったら一場所が15日間で、それが年に6場所あり、毎回優勝が決まります。プロレスの場合は、どのようにチャンピオンが決まるのでしょうか ?1 年に1回、それとも年に何回か優勝があるのですか、また、まずは、棚橋選手が出られる試合を見てみたいのですが、どの試合を見に行けばよいのでしょうか。新日本プロレスのスケジュールをチェックしても、先の方の日程は対戦カードが表示されておらず、どの選手が出るのかわかりません。関西だと12月2日に大阪で試合があるようなのですが、これに棚橋選手は出場されるのでしょうかと。
大概出るんじゃないですか。
そうなんですよ。プロレスっていうのは、うん、まあ、興行として基本的に、その、エースの選手とかは出ますよね。その、最近やっぱ選手が増えてきて、
うん、
ちょっとね、もう、ベテランになった選手は巡業についてこなかったりとかっていうこともあるんですけれども、うん、棚橋選手とかは、基本、怪我をしてない限り、すべての試合に出ると。場合によっては怪我をして欠場する時があるんですけれども、うん、まあ、そうですね。で、そのね、あの野球とか相撲とかみたいにかっちり決まってるわけじゃなくて、うん、プロレスは、はい、まあタイトルマッチとかいうのはもう年に何回もありますし、うんうん、その中で、あの、新日本プロレス棚橋選手が所属している団体の場合は、夏に G1 クライマックスという、はいはい、リーグ戦があって、うん、これがまあ一番のなんていうんですかね、最強決定戦みたいなリーグ戦で、
うん、
でそれがずっと夏にもう1ヶ月ぐらいね、真夏通じて大会場で戦って、今年は最終的に日本武道館で3連戦で、優勝決定戦があって、棚橋選手がそれに優勝して、この前ゲストにも、来てくれたんですけれども、まあそれが一番のまあ本場所的な、
うんうん、
扱いになるんですかね。だからその相撲でいう本場所が6場所を国技館であったり、うん、大阪府立体館であったりという感じじゃなくて、うん、単発のビッグマッチが結構いろいろあるっていうような、うんうん、でそのビッグマッチに向けてシリーズがあって、うん、その前哨戦みたいなのが組まれててというような形になるんですが、うんうん、あの、まあ、ね、普通に今はね、その、なんていうか、経緯を分かってなくても、プロレスって、楽しめるように、
面白いね、たまに。
なってるんですよ。で、今はね、動画配信サービスもあるんで、はいはい、ニュージャパンプロレスワールドっていうのを登録したら、過去の試合も見れますし、うん、今の試合も見れるし、本当にその、もう、僕らがね、子供の頃行ってた時とはもう全然違いますよね。うん、もう男性ファンがほとんどで、むさ苦しい感じやったのが、うん、もう女性ファンも多いし、うん、男女でデートで行っても楽しめる。その場でわーっと盛り上がって楽しめるっていうようなジャンルにプロレスが今なってて、T シャツはおしゃれですわ。
うんうんうん、
今プロレスってすごい。うん、いや、野球は結構ね、未だにダサかったりするんですよ。ほんまに。ね、野球ダサいですよね。
何言ったかな。
ダサいんですよ。
ダサいんですよってね。
今、特定の球団の T シャツを言おうと思ったんですけど、あえてそれを言うこともないかなと思ったんで、うん、だからそういう意味では、うん、そういうおしゃれな側面も、うん、だから棚橋選手はそういうのを推し進めていって、
はい、
世代交代しようかなと、うん、ですごいのがね、この番組でゲスト来てくれた時に、うん、その今の IWGP チャンピオンに G1 クライマックスで優勝した棚橋選手は来年の1月4日東京ドームで挑戦するんですが、うん、その相手であるケニーオメガ選手のことをいろいろ厳しく言ってたじゃないですか、はい、棚橋選手が、
うん、
でケニーオメガがどうもこのポッドキャスト聞いたらしくて
怒ってんじゃん。
怒ってるんですよ。
あ、怒ってん
ねや。怒ってるんですよ。で、この間、で、まあ、二人がね、まあ、先日10月、何日だったかな、うん、あの、10月8日かな、両国国技館大会でそれぞれが防衛戦に勝って、はい、そのね、1月4日、実際対戦することになったんですけれども、はいはい、決まった後の会見で、一夜明けた会見で、いろいろね、あの、言い合いをしてたんですが、はいはい、その中で、うん、ケニーオメガが、はい、棚橋はポッドキャストで、はい、俺のことを悪く言ってると。
はい、
おそらくこのポッドキャストちゃうかと。すごいですよ。プロレス界に今影響を与えてますから、京都から。
絶戦の一つになってるわけやね。
絶戦の一つの。このラジオをきっかけに、 プロレス界が動いているわけなんですけど、はいはいはい、で、まあ、あの中で言ってたのは、棚橋選手は、まあ、恩古知新というか、はいはいはい、古きを訪ねて、新しきを知るみたいな、はい、ところをプロレスを大切しているんですが、どんどんケニーオメガっていうのは進化していってて、技がどんどん進化していっている中で、棚橋選手が言うのは、その脈絡のない技を捨てるんじゃないかと。はい、足攻めやったらずっと足を攻めて最終的にも足を決めてギブアップ取るのがプロレスであって、何でもいいからいろんな技をやるのがプロレスじゃなくてっていうようなところを言ってたりとかして、で、棚橋選手はやっぱりね、その恩古知新という意味では古いものに対するちゃんと伝統を継承せなあかんという意識があるなと思ったのは、この間収録終わった後に帰り際にね、あ、隅田くん、プジジたち元気って言ってて、プジジっていう、ね、はいはいはい、このラジオで、このラジオでも言ったことありますかね、はいはい、前に1月に棚橋選手がゲストに来た時に話してたと思うんですが、うん、私が所属しているプロレス文化研究会というのがございまして、うん、はいはい、そこに、プジジ
キーワードね。
キーワード、プジジ。さっき言ってた、女性でも楽しく盛り上がれるのが、プジョーシって言うんですよ。うん、はいはい、プロレス女子でプジョーシ、ね。そういう人が増えてきて、プロレス人気が盛り上がってるって言うんですけども、はいはい、一方で、プロレスを半世紀見続けてるプジジというジジイがいまして、はいはい、そのジジイの総骨となっているのが、プロレス文化研究会という、はいはい、京都で行われている岡村先生と井上翔一先生が主催している。すごいですよ。うん、このな、ね、今年の夏もね、7月の大雨の日やったじゃないですか、うん、7月何日ぐらいですかね、それこそ大雨がもう降り始めてるっていう時に、自民党の人たちが赤坂自民邸とかやって宴会して戦えた日やったじゃないですか、うん、でその次の日ぐらいが雨が最も強かって、うん、避難勧告避難命令とか出てた日あるじゃないですか、うんうん、はい、あの日にやってましたからね、プロレス文化研究会もう絶対ないもんやと思って行かなかったんですよ、さすがにないでこれ言うたら、やってましたよ、木屋町で命をかけてやってますからね。プジジたちは。ほんまに。
もう帰られへんでも
いい。帰られへんでも、プロレスのことを話さないと帰られへんでもええと。で、プジジたちが言ってるのは、うん、今のプロレスはコクがないって表すんですよ。コクがない。
コクね。
うん。それを棚橋選手に言ってたら、うん、多分気になってたんでしょうね。うん、半年ぶり以上経ってあったら、はいはい、帰り際にボソッと、プジジどうしてるって。これからのキーワードはプジジですよ、ほんまに。
気に留めていただいて。
やっぱりね、ジャンルってそうやと思うんですよ。うんうん、そういう、ね、まあ、なんて言うんですか、今よく言われるじゃないですか、
なんや。
まあ、まだ不安成り立ての人、なんか言うじゃないですか。
ああ、なんとかとか、3文字になる。
なんや。言うじゃないですか。うん、なんか言うじゃないですか。
忘れたな。もどきじゃない。
もどき。そうそうそう。そういうような言い方するじゃないですか。にわかにわか。
出てけえへん。
出てこうへんわ。やっぱり、
さやま
さん24でよかったわ。にわかがこんなに出てこないのも。
もどきって。
もどき。もどき。
情けない。
そうそう、そんなん言うてました。だから、にわかという層も大事やし、はいはい、一方で、半世紀見てるとかいうような人も大事で、うん、そういう意味ではね、森山塾さんがいただいたんですが、うん、ちょっとね、時間がなくてなかなか読めないんですが、うんうん、和島博さんが、亡くなられて、横綱で黄金の左と言われた。うん、ね、ほんで、親方、花籠部屋を継承した後、うん、親方株、年寄り株を借金の担保に入れてはったんですよね。
うん、そうなん
でもその借金の担保もなかなか実行したところで、買う人漏れなく親方しか買ってこれないじゃないですか。うん、普通不動産に抵当をね、入れてとかだったら、まあ、うん、はい、もう汎用性あるというか、買い手は誰でも買えるわけじゃないですか。うん、年寄り株って限られてますよね、その
。まあ、
まあ、なんかそういうやり方が、うん、いや、でもなかったから問題になったんでしょうね。うん、ほんで、まあ、相撲協会行けられんくなって、プロレスに帰って、うん、僕はだからね、その、相撲時代知らないんですよ。
はい。
プロレス時代がでもね、僕は、幼心に、はいはいはい、小学校4年ぐらいの時、うん、1986年ですか、そうですね、うん。その時に和島さんが38歳でプロレス転向されて、はいはい、明白に覚えてますね、うん、その、38歳で今から考えて若いじゃないですか。今の棚橋選手より若いぐらいのに、うん、もうおっちゃんでね、うん、なんかドタバタしてはるんですけども、うん、必死に頑張ってるっていうのはすごい伝わって。う
ん
う
ん、しかもめちゃくちゃ打たれ強いやろ。
打たれ強かったんですよ。うん、で、それで天竜源一郎っていうのは全日本の選手で、もともと前頭筆頭で、うん、まあ言ったら、角界時代は完全に格上な横、うん、大横綱。
横綱や。
輪島やったんですよ、うん、で相撲取りの体はどんだけ頑丈かっていうことをアピールするために、うん、あえて前頭筆頭やった天竜源一郎がそのレスリングのシューズのまま顔面を蹴りまくったんですよ、うん、輪島の。それをガンガン受ける輪島博っていう元横綱が顔を蹴られるわけですよ。
一番嫌や。
でそれを見た新日本プロレスにいた前田明がこんなことをされたら全日本プロレスで自分らうかうかしてられないっていうことで UWF っていう団体を立ち上げるっていうような動きがあったんですよ。
なるほど。
こんなことを全日本プロレスでガンガンガンガン横綱と前頭がガンガン本気でやり合ったら
普通じゃ壊れるよとか
ね。そうなんですよ。もともとね力士っていうのはそのプロレス業界で、もともと力道山がプロレスの、はいはい、まあそうしたみたいな日本ではそういう立場なんですけれども、うん、猪木っていうのはもともとその格闘技経験がなくて、うん、あんまりね、各界出身者を厚遇しなかったんですよね。うん、むしろ、そのプロレスからスタートの選手、はい、藤波辰巳とか、うん、まあ長州はレスリングですけれども、はい、そういう選手を、結構、でも自分のパートナーにしたりとかっていう形で、うん、なかなかね、プロレスファンの中で各界出身者っていうのはそんなに評価が高くなかったんですが、やっぱり、各界、大相撲の、ね、横綱っていうのは、今から考えたらもうアスリート中のアスリートで、そのフィジカルエリートというか、すごいんですよね、
うん。
で、しかも輪島選手ってあの日大相撲部出身で、あの日大のアメフトで問題になってきた時に、はいはい、田中理事長の1年後輩かなんか、ね。ほんで、アメフトの監督とかもやってたでしょ後に、アマチュアの。だから、この今年の騒動の全てに関与してる、
はい。言い方悪い。
いや、ほんまにだから
ビッグさんみたいな。
まあでも、輪島選手もね、はい、本当に僕思い出深い。ドタバタ、その、すごい横綱やった人が頑張ってた姿っていうのは幼心に残っててすぐ引退しちゃったんですけど、そんなね、プロレス界の中で今、すごい、ある異彩を放っている選手がいまして、それはね、私も親しくしている、新潟の八千代ライブっていう番組で一緒になっている、はい、スーパーササダンゴマシンという選手なんですが、はい、その、スーパーササダンゴマシンがプロデュースしたつなぎっこの曲です、少しは夢見るトライ、少しは夢見るトワイライト。プロレスっていうのはいろいろ細分化していって、はい、こういうサブカル的なスーパーササダンゴマシンもいれば、はいはい、ね、棚橋というような正統派もいればというような、はいはい、ね、裾野がすごい広くなって、これ両曲なんですよね、はい、で、ああそう、さっきのね、女性の質問にほとんどちゃんと答えてなかったんですけど、まあ、近くにある大会に行ったら、棚橋は出てます。
出てます。
はい、まず見に行きましょう。
いい選手も他にいますから。
はい、見に行って楽しんでください。隅田隆平のハマグリ顧問の編、10月11日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。ありがとうございました。